あなたは誰ですかと、前回はヨハネが自分自身のことについて問われていました。ユダヤ人の中から使わされた方々によって、ヨハネはあなたは誰なんですかということを問われ、そのことを彼自身が答えていたのが前回でしたけれども、この日ヨハネは自分自身のことではなく、自分のところにやってくるそのお方のことについて語り始めます。第一のその証言は、あなたが世の罪を取り除く神の子羊、あなたが世の罪を取り除く神の子羊。そして第二のことは、あなたが聖霊によってバプテスマを授ける神の子である。聖霊によってバプテスマを授ける神の子があなたです。この2つの証言を中心に学んでいきたいと思っています。29節、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。少し考えてみたいんですけれども、ヨハネとイエス様がこう顔と顔を合わせるというのは、この日が何度目であったと皆様は思われるでしょうか。ヨハネとイエス様のこう初対面ですね。初対面からその何度二人は会っていたのか、少なくともこの日が二人の初めての出会いでないことは、今日読まれたところから明らかです。すでに見たというふうにこの読まれた箇所の後半でありましたから、少なくとも2回以上はイエス様とヨハネは出会っているわけです。初めての出会いから、そしてこの日に至るまで何度出会っていたか、何度顔を合わせていたのか。初めての出会いについては、はっきりと私たちはこの時だと言えると思うんです。どの箇所かと思い浮かぶでしょうか。ルカの一章にその出会いは記されています。お開きにならなくても結構ですけれども、果たして顔を直接合わせたのかというのは微妙ですが、マリアが、ヨセフの妻であるマリアが天使ガブリエルから、あなたの胎に神の子が、緑子がというふうにその蜜毛を受け、そのことを受け、親戚であるエリサベスのところにマリアは行きましたけれども、その時ですね、エリサベスの胎にもこうヨハネがいました。マリアの声を聞いたヨセフは、胎の中にいたヨセフはその胎の中で喜び踊ったというふうに記されています。お互いにですね、母の胎にいる時からすでに二人は出会っていたわけです。この時の胎内の記憶がヨハネ自身にこうはっきりとあったかどうかは定かではありませんけれども、少なくとも胎児であったヨハネの魂はイエス様との出会いを喜んでいた、そのことは確かです。たとえその胎内にいたとしても、幼子は主を捉え、そして喜ぶそのような存在です。マリアとエリサベツのその出会いをイエス様とヨハネの初対面という時にいうふうに考えて、その後ヨハネは何度かイエス様と会ったことがあるでしょう。 その回数については聖書は明らかにしていません。ヨハネ自身が二度も私もこの方を知らなかったとあるように、彼はその出会いの中で全てイエス様のことを知っていたわけではありませんでした。イエス様のことを初めから全て理解していたわけではありませんでした。彼がイエス様とこう出会うごとに、その彼の内側でどのような変化がイエス様と出会うことに起こっていたのでしょうか。初めて出会った時からそして今に至るまで、どのような物語がイエス様とヨハネの間にあるのでしょうか。以前、信仰は点、つまり一度きりのもうこれだけのものではなく、こう線で捉えることができる、ラインで捉えることができると、主なるお方と何度も何度も何度も対話を重ねていく、そのような中で私が信じている方のことを深めていく、理解していく、そのようなことが取り継がれました。ヨハネがイエス様との関係においてもそうであったように、私たちもどうでしょうか。世の罪を取り除く神の子羊、この方がそうなのだとヨハネは言います。私に向かって、誰かではなくこの私に向かってくるこの方は世の罪を取り除く神の子羊である。私の後から来るが、しかしこの方は私よりも先におられたお方、私が生まれるよりもすでに存在しておられたお方、この方が私の世の罪を取り除く、自分自身の確信を自分に向かって確かめるような、この方がこの罪を取り除くお方なのだと自分に語り、また自分の今見ているそのお方に向かって自分の感じていることを叫ばずにはいられないような、そのようなものも感じます。彼はイエス様を前にしたときに自分自身の働きについても顧みます。私自身もこの方を知りませんでした、しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルに明らかにされるためです。イエス様を前にこれまで自分が成してきたこと、自らの賜物と証明を確かめるような機会ともなっています。自分がこれまでどうして水でバプテスマを授けてきたのか、私のしてきたことは何だったのか、それは私のこの働きを通して神の民の中でこのお方が明らかにされる、そのためであった。イスラエルという神を信じる者たちの中でこのお方が神の子羊である、主イエス・キリストが明かしされる、そのために私はこれまでこの働きを成してきたのだ。他の福音書を見ると彼は罪の許しに導くバプテスマ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ、それを授けていたと記されています。罪の許しをこう与えるバプテスマではないんですね。あなたの罪を照らし、その罪が許される必要があるのではないかと、あなたはそれをどうしたいのか、その罪を許しへと導くように、許しへと心が向くように、許しを求めるように、 そのように導くバプテスマを彼は授けていました。彼が許しを与えられるわけではなかったんです。バプテスマ、洗礼とは一体となる、心を合わせる、またそれに同意し決断することを表す、そのようなものです。私は確かにこのことに同意する、私はこのことを決断する、それが一つバプテスマ、洗礼の時に表すものです。今あなたが歩んでいるその道から方向転換をしなさい。これまであなたの行ってきたこと、あなたのその心の思い、その心に湧き起こっているそのようなもの、それを顧みてみなさい。あなたが生まれてから今日に至るまでどのようなことがあったんですかと、そのことを思い起こしなさい。立ち返りなさいと強い言葉が語られています。ヨハネが罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ、それを呼ばわったときにそれに応えるということは、私には問題があるということを知らなければそれに応えることはできません。私には問題がある、私には解決されるべき領域がある、私はそこから解放されたい、自由とされたい、このような渇きを持ってヨハネのところに訪れる人は少なくはなかったことに驚きです。福音書を読む限りヨハネのところに多くの人々が来たことがありますから、私は自由にされたい、私のこの問題は解決されなければならない、その渇きを持っている人々が少なくはなかった。私たちの生きているこの時代はどうでしょうか。もはやこのような自分自身を深く見る渇きをこの時代は持っているんでしょうか。どんなに成功している人であれ、今のところ全く問題を感じずに生活を送り、今の私で、今のこの性格で、自分のこの能力で十分満足しているという人であれ、この聖なるお方を前にして、私は何の曇りもない、私には何の問題も見当たらないというのはありえないと思います。どんな人であれ、神様に従い続けた旧約の預言者たちを見る限り、例えばイザヤは幻の中で主と顔と顔を合わせたときに何と言ったでしょうか。主を前にして私は滅んでしまうと恐れました。神様を本当に私の前にするときに私自身に問題がないわけはないんです。洗礼者ヨハネは神の民であるイスラエルに向かって悔い改めなさい、あなたの向けているその顔をこちらに向けてみなさいと荒野で呼びかけました。もう神様を信じたからもう大丈夫というわけではなく、むしろ神の民として生きる一人一人は、神様を信じていたとしてもその歩みに欠けがあり、こう右に左にそれてしまう弱さを抱えています。これは決して恥じることではありません。私たちはそのようなものですから、 私たちが弱さを持っているということを恥じる必要はないと思います。この私に弱さがあるのが問題なのではなく、この弱さを神様とどう一緒に歩むか、この弱さを抱えている上で全能者なるお方とどう共に歩むか、それが私たちキリスト者の生き方です。私は結構逃げ癖がありまして、こう問題が起こった時といいますか、問題が起こらないように頑張るタイプです。本当は問題が起こった時にその問題をどう神様と一緒に進んでいくか、どう共に神様とその問題を祈っていくか、それを神様はこの私に求めておられるのに、僕はそもそも問題が起こりそうだと思ったらそうならないようにこう事前にこう頑張ってしまうタイプです。もちろん悪くはないはずなんですけれども、でもある意味では自分の力に頼っている部分が多くあります。結果的にこれはこう私が祈らなくて済むようになっていってるわけです。もちろん祈りたくないわけじゃないんですけれども、でも結果的に問題を避け続けることで祈らなくなっている自分がいます。自分では気づかない痛みがあり課題があります。それは自分では気づかないので誰かから言ってもらう必要があるんです。願わくはそれは御言葉によって照らされたいと願っています。もう自分では気づかない自分が今どこを見ているのか、果たして悔い改める必要があるのかすらもわからない、神の民と呼ばれるこのイスラエルですらこう呼ばれているならば、私たちはどうなんでしょうか。もしこの目が曇り、この耳が閉じてしまっているならば、そのために時に荒野のような寂しい場所に退かなければならないこともあります。そこまでしなければ聞こえない時があるんですね。今この状況の中にある私たち教会も、これまでの日常では聞き取れなかったことを聞く、そのような荒野の時期を過ごしているのかもしれません。そうであるならば、むやみやたらに騒がず、じっとこの方は私たちに何を語ろうとしているのか、そこに注意深くありたいと思わされています。世の罪を取り除く神の子羊、あなた方は許される必要がありますと。私たちが神様に対して、また人に対してどのような罪を背負い続けているのか、罪の許しというのはもうあまりにも大きすぎるテーマで、私たちが一生をかけて理解していくものだと思っています。少なくとも私たちのこの心にこう注意深く耳を傾けていくならば、いつも私たちは誰かに怒っており、誰かを責めていると思うんですね。そして誰かに怒り、誰かを責め立て、結果自分自身が傷ついている。また誰かにいつも怒られている、いつも誰かに腹を立てられている、責め立てられている。神様と私との関係がどうあるべきなのか、人と私との関係がどうあるべきなのか、家族と私、また友人と私、また同僚と私、また同級生と私、その関係性が分からず疲れ果てている、 このような私たちに、私はあなたを怒っていない、私はあなたを許している、あなたは許されている、この宣言を私たちは求めています。罪を気づかせることをヨハネはできたかもしれません。しかしこの罪の許しを与えるのは、今私のところにやってきたこの方だ。最後に短く後半を学びたいと思いますけれども、32節以降、そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのを見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものである。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。これが最後にヨハネが何としてでも言うべき、彼自身が忘れられない、むしろ忘れてはならない、その生涯その目に焼き付けた出来事だったのだと思うんです。私はこれまで水でバプテスマを授けていた。しかしこのお方が授けるバプテスマ、イエス様が与えるバプテスマについて彼はどうしても語らなければ、語り出さなければならなかったんです。私の罪を取り除いた後にこの方は私に何を与えるのか。私は許された。その許された私にこの方は何を与えられたのか。聖霊なる神と共にこの主イエスは私たちに何を与えたのか。何度も何度も私たちが開き聞いてきたことだと思いますけれども、ヨハネが見たその出来事はマタイの3章の13節から17節に記されています。お開きにならなくても結構ですけれども、私が読ませていただきます。15節以降、マタイの3章の15節以降、しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。主イエス・キリストが私たちから罪を取った後に、その罪のその痛みを癒した後に与えるもの、それはイエス様ご自身がこの時体験なさったことです。天の父なる神に愛され、そして喜びの存在として生きること、父なる神からのこの親しい呼びかけに生きること、あなたは我が愛する者、我が喜びである。すべての人はイエス様を通してこの永遠の命に招かれているんです。いかがでしょうか。天が裂けて父なる神が 聖霊なる神と共にその一人子に語りかけました。父なる神と聖霊なる神が共にこのイエスにその愛の交わりを表現しました。その光景をヨハネは見たんです。父なる神、子なる神、聖霊なる神、この愛の交わりに私たちが一体とされる。父なる神が愛する者よと、私の喜びよと読んだように、私たちがそう呼ばれる。この関係性の中には敵意も争いもまた責めも一切ありません。満ち溢れている許しがこの中にあるんです。ヨハネはこの日、イエス様が自分のところに来られた時に、この方こそが私の罪を取り除く神の子羊、世の罪を取り除く唯一の方、そしてそのことに並んで自分自身が見たこの三位一体の交わりを証言します。私に命を与えた神が私の父となり、このお方がそう呼ばれたように私もそう呼ばれる。私たちもまた父なる神がその一人子に呼びかけたように、その声を私自身に重ね、またイエス様が聖霊なる神とその生涯歩まれたように、私たちもこの聖霊なる神を友として迎え入れる。イエス様が歩まれた三位一体の交わりに私たちも生かされています。このことを覚えて今週も歩んでまいりましょう。しばらく黙祷を持ってそれぞれ御前に祈ってまいりましょう。